沢谷優子の気持ちの旬通信。皆さんおはようございます。気持ちの旬通信パーソナリティのサワポンこと沢谷優子です。前回の放送を聞いてくださった皆さん、温かいメッセージありがとうございました。そして今日初めましてのあなたへもようこそ気持ちの旬通信へ。今ここにある気持ちにそっと手を当ててみたくなるような、そんなヒントを今日もこの声に乗せてお届けしますね。私はキャリアコンサルタントとして活動しながら、平日は会社員をしています。番組名の気持ちの旬とは、今この瞬間にしか現れない小さな感情のサインのようなもの。私たちの気持ちは季節のように静かに、でも確かに変化していきます。忙しい毎日の中でふと立ち止まり、自分にとっての大切なものや本音と向き合うきっかけを、素敵なゲストと一緒に自分らしく生きるヒントを探していく番組です。今日のゲストは、人とキャリアと事業のご支援を軸に活動されているアイリデザイン株式会社代表取締役の佐伯宏美さんです。キャリアコンサルタントとして働く人や企業をつなぐお仕事をされています。働いているけどどうしてこんなに苦しいんだろうって感じる瞬間ありませんか？自分だけが頑張っているように思えたり、誰にも分かってもらえない気がしたり、今日のゲスト佐伯さんも会社員時代そんな時期を経験された一人。それわかるな、自分もあの時そうだったかも、とそんな風にリスナーの皆さんも心と心を重ねられる場面があるかもしれません。この後じっくりお届けしていきます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。
夢の種。
それでは早速本日のゲストをお呼びします。佐伯宏美さんです。どうぞ。
こんにちは、佐伯宏美です。
佐伯さん、はい、ようこそ来てくださってありがとうございます。
こちらこそ呼んでいただいてありがとうございます。
はい、なんかすごくこうやってラジオを一緒にお届けできるっていうのがすごく嬉しいです、はい、
ね。嬉しいですし、はい、なんか不思議な感じがしてますちょっと今日どうなるか分かりませんが、はい、引っ張っててください。
よろしく、ぐいぐい引っ張っていきますよろしくお願いします
よろしくお願いします。
はい、佐伯さんとまず出会ったきっかけっていうところが、はい、うん、思い起こせばもう、うん、まだ1年半っていうところで、
ね、なんですよね、
はい、うん、私が佐伯さんが開いていた金継ぎのワークショップに参加したっていうところからのお付き合いになりますね、
は
い、
そうですよね、はい、私が翡翠のサッカー、アクセサリーサッカーをしておりまして、うんうん、で、まあ、その何でしょうね、延長線上っていうかね、はい、で、金継ぎと、うん、陶器とか、うんうん、あと石とか、はい、なんかそういったものを紡いで、アクセサリーにするっていうワークショップにねご参加いただきまして、それからのお付き合いになるんですけれどもね、
はいはい、すっかりファンで、今日もちょっとマイクから離れちゃうかもしれないです。
ありがとうございます、はい、めちゃくちゃ可愛いので、はい、後でなんか写真とか貼ってください、
はいはい、ね、ぜひアピールしたいと思います、
はい、ありがとうございます。
はい、では本当は金継ぎのお話をたくさんしたいところではあるんですけど、それはまた次の機会にとっておきたいと思うんですが、まず佐伯さん、自己紹介をお願いできますか。
はい、はじめまして、キャリアコンサルタントの佐伯宏美と申します。 私は2年前まで会社員として採用や人事育成の人材育成の仕事に関わってきたんですけれども、うん、現在は企業で働く社員さんのキャリアとかあと働き方の悩みなんかについて相談に乗るキャリアコンサルタントとして活動をしています。また人事評価制度導入支援なども行っています。私はですね、人を育てることで企業は強くなるというふうに思っておりますので、社員さんと企業の架け橋のような存在になりたいと思って、仕事をしております。
はい、ありがとうございます。まあ、長年その人事の領域でいろいろ活動されてきたっていうところではありますけれども、
はい、
よりキャリアコンサルタントとして活動し始めたのは、はい、こう最近っていうところですよね。
はい、
はい、なんかこうそういうふうにもうちょっとキャリコンの方に、軸を置こうって思ったきっかけとかあったんでしょうか。
はいはい、ありました、
うんうん、
はい、ありましたね、ありました。ですね、なんかその一つだけっていうことよりも、うん、多分いろんな複合的な要因で、うん、キャリコンの資格を取って、うんうん、まあ、これ頑張っていこうっていうふうに決めたんですけれども、まあ、そもそもすいません、社会人時代に、なかなかこう、うん、人をうまく育てたりとか、うん、あと後輩のこう悩み、
うん、
これから仕事どうしていこうとか、どうやったらキャリアをこうアップしていけるのかとか、うん、この会社でうまくやっていけるのかなとか、まあ、いろんな方のいろんなお悩みみたいな相談を受けてきたんですけれども、うん、その都度その都度自分としてはまあ一生懸命、はい、お答えはしてきたんですけれども、うん、なかなかじゃあその方にとって本当に満足のいくなんか支援というか私ができてたかというと、うん、多分できてなかったなっていうそういうまあ後悔みたいなのが、はい、ずっと、うんうん、まず一つありました。で同時にですね、私も働いている時にとても結構大変な時期がありまして、うん、もう会社なんて辞めたいとかもう行きたくないみたいな、
うん、
ちょっと本当にそういう時期もあったんですね。まあいろいろあってですね、はい、でそういった時の自分に対してもあの時何ができたのか、
うん、
何かできたんじゃないか、でも何もあの時はできなかったっていうことで、うん、なんかずっとそういう後悔というか、うん、何かできなかった自分に対する、
うん
うん、そうですね、なんていうんですかね、うん、なんかこう心残りっていうのかな、
はい、
後悔というか、うん、まあ、なんかそういうことがあって、うん、で、キャリアコンサルタントっていう資格があることを知った時に、はい、まあ、いろいろ中を見てみると、あ、まさに自分はこういったことが勉強したくて、でこれを勉強することで私と同じように感じた方や今感じられている方のサポートをすることができるんじゃないかと、
うん、
でそういうサポートをすることで会社さんにとってもとてもそれは、企業を大きくする、
はい、
まあ、貢献とかにもなるんじゃないかと思って、うん、ちょっとこれはぜひ頑張ってやってみようということで、うん、資格を取るという決めました。はい、
なんか先ほど架け橋っていう言葉がすごくこう胸にじんわりきたんですけれども、
はい、
やっぱりそういうご自身の過去の思い、はい、まあ、うん、何かできたかもしれないっていうところをご実現していきたい、まあ、その手段としてキャリアコンサルタントの資格を取って、
はい、
幅をこう広げていきたいみたいな、そんな感じでしょうかね。
そうですね、うんうん、本当にそういうことだったと思います。はい、はい、
なんかキャリアコンサルタント、通称キャリコンってこのラジオでもお話ししていきますけど、
はい、
キャリコンもね、資格取得目指されていた時に私も少し
いや、そうです、ね、そうです、
ロープレの練習とか
そうそう、はい、サーポンにロープレの、ね、はい、練習を本当にしていただいて、はいはい、なんだろう、いろんな方とまあ練習もしたんですけれども、うん、はい、サーポンのまたロープレーっていうのは、
はい、
ちょっとまた別でというか別格っていうか、
なんだ、癖がある
いや、サーポンのそのあったかい人柄みたいなのがすごく、 私がこう相談役として、はい、クライアントですね、はい、クライアントとして相談するさせてもらう時にも、はい、サーポンの、こうキャリコンの答えとか、はい、なんかその寄り添い方っていうんですかね、はい、本当にその私もそこに まさにその悩みを抱えてるかのような気持ちになって、はいあはい、あこんな、キャリコンがいたら本当に嬉しいとかねすごく思いながら毎回そのロープレイで癒されるみたいな
本当ですか、
はい、本当にそうです
こうなんか逆に今私いっぱい褒められてるような感じでも今日もなんか一緒にスタジオまで、まあ、来る途中で、うんうん、逆にキャリコンも取得してからも、はい、佐伯さんが、うん、またちょっとロープレイの練習手伝ってって言われて、うんうん、もうキャリコン取ったのにいらないじゃんって私思ったんですけどいやいやなんかキャリコンってこう自己研鑽を積まなければ、はいね、ならないっていう、ものになっていて、うんうんすごくさっきの言葉に、私あまり自己検査してないかもってちょっと思っちゃういいいい
そんなことないと思います
いい刺激になりました、うんはい、2人でちょっとダブルキャリコンで今
日はそうですね、はい、
お伝えしております
そんなねいろいろキャリコンならではのお話もね、はい、できたらいいなと思います、そうですね、はい、
やっぱりこう自分が一従業員で苦しかったっていう実体験が伴っているキャリコンの方って結構たくさんいらっしゃるなって思っているんですけど、なんかこう一番こう今こう届けようとしている支援でこう大切にしていることっていうのはありますか？
ああ届けよう、そうですね、うん、大切にしていること、はい、
クライアント企業様がいて、まあ、そこで働く従業員の人もいて、はい、っていうこうステークホルダーがいろいろあると思うんですけれども、うんうんうん、その中でご自身でこう、大切にしていきたいなっていう思い、
そうですね、やっぱり例えばキャリア面談みたいなことを社員さんにさせていただいた場合に社員さんのこう日頃のこう仕事に対するとか上司の方に対する愚痴みたいなことを聞くという場にはしないようにっていうふうにはしています。やっぱりそれでは全く意味がないですし、それはまあ別のところでね、やっていただくこととして、やっぱりその社員さんお一人お一人が自分の仕事とかキャリアとか将来どうしていきたいかとか、はい、そしてその会社に対してどういうふうに貢献できるのかっていうことを考えていただく時間にするっていうことが私の役割だし、その方にとってもそれが必要なんじゃないかなと思いますので、そこだけはまあぶれないように、そしてまあ会社さんにとって貢献できるっていうことが私のまあお仕事かなと思ってます。
はい、ありがとうございます、
はい、
なんかこう佐伯さんがどんなこう支援で向き合っているかっていうのが、うん、本当もっともっとたくさん聞きたいんですけど、はい、こうお話を聞いてて、ええ、やっぱりその実感が伴ってるっていうところがじんわり伝わってきました。
はい、はい
はい、そうしたらちょっと、前半だいぶこう盛り上がって、
ええ
話をしていただいてるんですけれども、
はい、
この後ちょっとジングルを挟んで、はい、この先どんな、うん、未来を描いているのか、
はい、
まあ、後半ではそんな佐伯さんが、
はい、
これからどんなことにチャレンジしていきたいのかっていうところを伺っていきたいと思います。
はい、わ、はいはい、かりました、
はい、どうぞ引き続きお付き合いください。
はい、
後半も佐伯さんとお話を進めていきます。佐伯さん、今後なんかこう広げていきたい領域とかチャレンジしたいとか、なんか、はい、こんな人の力になれたらいいなとこう思っていることとか何かありますか？
あ、はい、ですね、今会社 にお勤めの方の、はい、あのキャリア面談みたいなことをさせていただいてるんですけれども、やっぱりその中で、うん、こうちょっと、うん、お気持ちが落ち込んでしまっていて、はい、なかなかちょっと会社に行きづらいとかっていう、うん、今はまだないんですけれども、はい、そういった方ももしかしてあの出てくるかもしれないなと思っていて、うん、まあ、やっぱり今あの社会でね増えていますので、まあ、メンタルの支援も含めたあの面談を、うん、あのできればと思うので、まあ、メンタルについてのこう勉強みたいなところも、うん、あのメンタルヘルスですねについても勉強していきたいと思ってますし、今まだ例えばあの働いてなかったりする、はい、例えば主婦の人ですね、うん、今あの子育てで一回お仕事を辞めてしまって、はい、でもなんか働きたいなとか、うん、あと逆にまあ働いているけどちょっと子育てとか、まあ家庭の方にちょっと一つそうなんですかね、うん、あのちょっと優先順位を変えたいなとか、うん、まあ、なんかそういった働いていく中で個人個人で皆さんすごくいろんなお悩みがあると思うんですね、うん、まあ、そういった方にもちょっとこうお話を、はい、聞いてその方にとってこうどういう選択肢があるのかを一緒に考えていったりっていう、なんかこう伴走して、うん、あのその方があのこう目指す方向に一緒にあの進んでいただける、支援ができたらなっていうふうに考えています、
うんうん、なんかこうキャリアってこう仕事だけじゃなくてその人の、ま、人生そのものっていうところでいくと、うん、はい、お仕事していながらでもちょっと家庭の悩みだったりとか、はい、まあ、お仕事も途中途中こう社内移動とか仕事の内容が変わってくる、うん、天気みたいなところがあって、はい、そこでこう、ね、つまずいちゃったり苦しんじゃったり、うん、まあ、すんなりいく人も、うんうん、あのいるとは思うけど、はい、なかなかやっぱりそういう天気の時って悩み多いですよね。
いや多いですよ ね、 ね、うん、で皆さんねどこに、うん、誰にその悩みを、うんうん、あの打ち明けたりとか、はい、お話しできるのかっていうと多分そんなにない今ねないんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、お友達に話したり、まあ、それこそ同僚に、うん、あの話してねお酒の席とかでは、うん、っていうようなことはあるんですけども、でも真剣にそのお話を聞いてくれる方っていうのがやっぱなかなかいないかなと思うので、うん、やっぱそれ抱えてしまうとちょっと辛いですよね、うん、やっぱりね、
うんうん、なんかそういうのこう会社の人に自分の気持ち言っちゃいけないとか、うん、なんか言うの恥ずかしいとか、なんかそういう思いもあるかもしれない。自分自身もそうだったんですけど、
なかなかねやっぱりそ
う気持ち話す場じゃないみたいな、仕事する場に必要ないみたいなところってあるかもしれないけど、むしろなんかそういうの喋った方がいいんじゃないかって思ったりするんですよね。
そうですね、そういう空気がね、うん、あのそういう会社にあったりその同僚の中であれば、うん、あのすごくねいいのかなと思うんですけど、うん、まあ、もしかして同僚の方もいっぱいいっぱいかもしれないので、うん、っていうパターンも結構多いので、はい、
まあ、同僚とかね逆に上司もね、
はい、そうなんですよ、もう皆さんねなんかそう考えると、うん、働くってなんかちょっと苦しいことのように聞こえてくるけど、うん、そんなことはねないわけですから、うん、まあやっぱりあのみんながあの、うん、苦しいじゃなくってどうしたら前向きに働けるかっていうことを考えたりとか、うん、それができてない人を見かけたら、うん、あのサポートしてあげられるような、うん、まあ、会社の空気というかね、うん、風土というかなんかそういう文化、はい、そういうのも本当はね作っていくお手伝いをね、うん、やっぱりキャリコンとしてやっぱり我々はやっていかなきゃいけないんじゃないでしょうか。
そうですね、
サポン、
はい、一緒に頑張りましょう、
はい、
なんかちょっと抽象的な表現かもしれないけども、頑張ってる、みんな頑張りすぎてる、
う
ん、
で、はい、
コップにもう表面張力のようにいっぱい水がこう張ってる人に、はい、さらに頑張れって言っても余計辛いんですよね。
辛いですね。
なんかキャリコンってその表面張力のお水をちょっと減らしてお話聞くとそこ少し減るような感覚、
うんうんうん、
あなんかちょっと話せてすっきりみたいな、はい、それでお水がちょっと減らないとなかなかまたそこにね足せないんですよ ね、
そうですね、
自分のこと考えたりだとか、
うんうん、はい、
だから割とこう話を聞いてもらって、うん、 うっていうところがなんか我々一番先にできるところなのかなってちょっと、
うん、そうですね、はい、おっしゃる通りだと思います、うん、はい、
面談でこうそういう従業員の方とかからお話聞いて、はい、なんか一番なんかこう、あ、私この人のたちの役に立ててるかもみたいな、なんかそんな場面ってありましたか？
ですね、まあ、今本当にサーポンが言ったように、うん、皆さんこうお話を聞いてもらいたいっていう感じがすごく伝わってきます、うん、はい、例えば30分の中で席に座ってこうお話を始めると、はい、やっぱりもうと止めどなく、うん、次から次へと時間いっぱい割とこう抱えてたものをここに、まあ、下ろしに来るというかね、
はいはいはい、
なんかそういう形で私も時々こう口を挟みながらお話を聞くんですけれども、うん、でお話しした時にじゃあちょっとこの件については上司の方と一緒に相談してみましょうかっていうようなことを、はい、お伝えするだけでちょっとほっとされたりとか、うん、やっぱりそのお部屋を出ていくときに、はい、なんか少し前向きな気持ちになったような、うん、少し明るくなれたような、うん、なんかそんなような感じがするので、うん、そこは、まあ、私もサポートできてるかなっていうふうに、うん、感じられるところですね、はいはい、
よりね、なんか何回かまた繰り返していくと、うんうん、
はい、
少しずつこう気持ちが上がってきたりする方もたくさん増えるんじゃないかなって思います。
そうだといいなと思って続けていきたいと思ってます。はい、
はい、ありがとうございます。なんかご自身のこう経験や思いをこう生かしてこれからどんな風にこう人と関わっていきたいと思いますか？うん、その企業さんだけじゃなく、
はい、はい、そうですね、まあ先ほどもね少し言ったんですけれども、やっぱり自分が一番辛かった時のことって、うん、本当に今でも、
はい、
多分一生忘れないというかね、忘れられないというか、うん、いうところだと思うんですね、うん、でやっぱ同じ思いをもししている方がいたらちょっとお話をね、
うん、
誰かに聞いてもらうだけでも、うん、例えば私にね少しでも、うん、話をしただけでも何か本当に、うん、軽くなったりするんであれば、はい、ぜひそういう相手をね、うん、見つけていただいて思い詰めないで、
うん、
ちょっと違う視点で見ると、
はい、
あ、なんでこんなことでねずっと悩んでたんだろうって思うことあると思うので、うん、はい、まずどなたかにね、
はい、
お話しできるといいなっていうふうに思ってます。そうですね、はい、
はい、なんか企業の中にねこういう素敵な佐伯さんのようなキャリアコンサルタントがいる会社っていいなって思って、私はその本業の方でキャリコンやってるかって言ったらそうではないので、
うんうんうん、
本業は本業で全然違うところで副業でキャリコンをやっているので、はい、なかなかね、本当は会社の中でできたら貢献できたらもういいなって思ってるんですけど、なかなかこう、本業でやってらっしゃるっていうところが私はすごく羨ましいなって思います。
でもやっぱり会社さんでまだまだそのキャリアコンサルタントに、うん、頼んで社員のキャリア形成とか、はい、まあ面談みたいなところまでやろうとする会社さんが多いかっていうと、うん、やっぱりなかなかまだそこまでの意識がない会社さんが多いので、特に中小企業のさんについては本当はあったらいいのかなっていうふうには感じてますので、まあ、それも自分の、まあ、使命として、はい、やりませんかっていうことをね、なぜ大事なのかっていうことも含めて、うん、ちょっとそのやっていきたいなっていうふうに思ってますね、
は
い、
なぜ大事なのか、はい、確かにそうですね、
はいはい、
すごい今説得されそうにはい、そうしたらなんかいろいろな活動を佐伯さんもされてると思うんですけれども、
はい、
何かイベントとか、
はい、
何かこう告知したいお知らせしたいことがあったら、はい、この場で、
あ、
はい、どうぞ。
はい、ですね、このラジオが公開されるときには、はい、ちょっと終わってしまっているイベントがいくつかあるんですけれども、うん、多分またそのうち2回目、うん、3回目っていうのがあるのかなと思うので、はい、一つご紹介すると、武蔵野市の、吉祥寺にある武蔵野商工会館で、お仕事フェスタっていう、まあ、イベントが、
はい、
あるんですけれども、 これと夏に、うん、7月に、はい、あの開催されたんですけど、はい、で次回また、はい、あると思いますので、はい、そういったものも SNS で発信していきたいなと思ってます、
はい、
それから私もそういった個人の方に向けたキャリアカウンセラーとか、まあ、ちょっとしたモヤモヤをね伺うっていうことぐらいだったらできるかなと思うので、うん、なんかそういったこともやっていきたいと思うので、はい、そのあたりも SNS で窓口作りましたっていうご案内をしていきたいと思いますので、はい、まあ、よかったらSNS の、フォローとかしてもらったら嬉しいです。
はい、SNS は何をされていますか？
はい、インスタとフェイスブックを主に、はい、やってます。
はい、
はい、
じゃあ後ほど、
はい、
佐伯さんのインスタの URL は私の番組ホームページに記載しておきますので、はい、皆さんどんどんつながっていただければ。
つながってください、
はい、あとお仕事フェスタは私も一応キャリアコンサルタントとして応援に駆けつけたっていうことに、
ね、
はい、放送時点ではなっておりますが、はいはい、また今後もいろんなイベントで佐伯さんと一緒にやっていけたらなと、
ね、私も、
はい、思ってます。
はい、
ありがとうございます。サーポンよろしくお
願いします、
は
い、
よろしくお願いします。はい、はい、それではこの後エンディングに移っていきたいと思います。
夢の種。
はい、それでは佐伯さん本日はいかがでしたでしょうか？
はい、ありがとうございました。あ、30分でしたっけね、
う
ん、
そうです。喋り足りないか
本当にねあっという間だったんですけれども、この事前にサーポンからこういった番組のねご案内とかご紹介いただいて、うん、はい、で自分を振り返るきっかけにもなったので、サーポンがいろいろ聞いてくれて、うん、
はい、
で、まあ、それで自分で考えることもできたので、すごく そこから含めて、はい、いい時間だったなっていうふうに、うん、思ってます。で、今回ちょっとまとめたものとか自分でまた付け足したりもしたのがあるので、
はい、
こういったシートなんですけどね、
はい、
シートをねちょっと大切にここに書き込んでどんどん追加してね、いろいろ活動を広げていきたいと思っています。
はい、ありがとうございます、はい、すごい美しくまとめていただいて
ちょっとわざとらしかったですか？
いや、やっぱり私も、はい、そのラジオって結構自分に向き合う作業だなって、うんうんうん、私自身もすごく思っていて、
はい、
そこをすごく感じ取ってくださったんだなっていうところで、すごいさらに嬉しくなりました。
うん、サーポンがなんかそういうふうに言ってたことを、うん、はい、私もちょっと思い出したりして、はい、で昨日もやっぱり見返して、
はいはい、
で、あ、なんかどんなことをお話しようかなって、すごくいい時間をいただいて本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございましたもう何回かまたゲストで来てください、
ね、来ます
、はい、ありがとうございます。では本日のゲストは佐伯ひろみさんでした。
はい、ありがとうございました。
はい、では最後に、私からリスナーの皆さんにちょっと一言お伝えしたいと思います。なんか佐伯さんのようにこう過去の、自分をこう救うように誰かをこう誰かに手を差し伸べるってすごく優しい生き方だなと、はい、思いました。今 何かこう始めようとしている人とか、こうしんどいけど踏ん張っている人にとって今日の佐伯さんの言葉はこう小さな光になったんじゃないかなと思います。はい、では、あなたは今どんな気持ちの旬を感じていますか？よかったらあなたの声も番組までお届けくださいね。ゲストさんや私への番組の感想や応援メッセージなどありましたら、私の番組ホームページまでお気軽にコメントいただけたら嬉しいです。あなたがあなたを大切にできる一日になりますように。またここでお会いしましょう。パーソナリティのサワポンこと澤谷優子でした。